オーディオバイブルジャパン7月3日です。リビングバイブル使徒の働き21章37節から22章16節です。お聞きください。
兵営に連れ込まれようという時、パウロは司令官にお話ししたいことがあるのですがと言いました。その言葉に司令官は驚いて聞き返しました。お前ギリシア語が話せるのか。じゃあお前は数年前反乱を起こし4000人の殺し屋を引き連れて荒野へ逃亡したあのエジプト人じゃないのか。とんでもありません。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人です。お願いです。どうかこの人たちに話をさせてください。司令官が許可したので、パウロは階段の上に立ち、身振りで人々を鎮めました。間もなくすっかり静かになったところで、パウロはヘブル語で話し始めました。私の兄弟とも父とも言うべき皆さん、どうか私の申し上げることを聞いてください。パウロがヘブル語で話すのを聞いて、人々はシーンと静まり返りました。私はキリキアの町タルソで生まれたユダヤ人ですが、エルサレムのガマリエル先生のもとで教育を受けました。先生の門下生として、ユダヤの掟と習慣には時に厳しく従うように教えられました。つまり今の皆さん同様、こと神様に関する限り人並み以上に熱心だったのです。クリスチャンを迫害し、逃げる者たちをどこまでも執念深く追い回し、男でも女でも手当たり次第に縛り上げて投獄したり殺したり、そのことは大祭司様も議会の議員の方々も証言してくださるでしょう。この人たちに頼んでダマスコに住むユダヤ人の指導者宛てにクリスチャンを見つけ次第縛り上げ処罰するためにエルサレムへ連行することを認めさせる手紙を書いてもらったのですから。ところがもうじきダマスコという時、そう、あれはちょうど正午頃でしたが、突然まばゆい光が天からさっと私を照らしたのです。思わず倒れ伏した私の耳に、パウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのですかと呼びかける声が聞こえました。そう言われるあなた様はと尋ねると、その声は、あなたが迫害しているナザレのイエスですと答えるではありませんか。一緒にいた人たちには光は見えましたが言葉はわかりません。主よ、私は一体どうしたらよいのでしょう。私がこう尋ねると主は、立ってダマスコの町に入りなさい。将来どんなことがあなたの身に起こるかはそこで教えられますというお答えです。ところがあまりの眩しさに目が見えなくなり、連れの者にダマスコまで手を引いて行ってもらわなければなりませんでした。ダマスコには神様の掟を忠実に守る信心深いアナニアという人がいました。ダマスコのすべてのユダヤ人に大層評判の良い人でした。この人が来て、兄弟パウロ、見えるようになれと言うと、たちまち彼の姿が見えるようになりました。するとアナニアはこう言ったのです。ご先祖の神様があなたをお選びになったのです。神様がそのことをあなたに知らせ、メシア、救い主に会わせ、その御声を聞かせてくださったのです。あなたがこの方の教えを携えていき、自分で見聞きしたことを、あらゆるところのあらゆる人たちに伝えるためです。さあさあ、何をためらっているのです?お立ちなさい。主の名を呼んで、バプテスマ、洗礼を受け、 罪をすっかり洗い清めていただくのですよ。
パウロは、当時のバイリンガルですね、自分のユダヤ人であるヘブル語、そして、当時の国際語であるギリシャ語両方喋れたわけです。それを用いて世界宣教に前進していったわけですが、ここでパウロは自分の救いの証、どのようにしてイエス様と出会ったかということを証しています。私たちもクリスチャンであれば、もう一度自分の救い、どんなふうにしてイエス様と出会ったか、それは劇的なものであるかもしれませんし、あるいは劇的なことはなかったけれどもという、どちらも素晴らしい神様の祝福です。そうした証を他の人に分かち合うことができたらというふうに思います。イエス様はお一人お一人を今日も愛してくださって、そして今日まで導いてくださったことを感謝したいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。